のが表面に出てる虚栄心なんて大したことなくて奥を消してくれてんだと思って、そうしたら自分って何もできないっていう神様の領域だから 100% 神様のおかげなんだ。
感謝の自分に戻っていけばそれが嫌いうことわかるよ。思いの自分で何もできない、思い積み重ねてるだけだから、どんな生き方をしても思いは増えるばっかりです。減らしてくれるのは神様だけでしょ。だからまず思いを消してもらうために神様に心を向けるっていうね、特に絶対に中心に心を向ける言葉が必要です。あとは神様に自分を預ける、全託する、恩返し生きるっていう気持ちがいいのね。古いものをお返ししないと消してもらいにくいから、神様に恩返しに生きる、この気持ちがあったら古い思いをどんどん消してくれる。神様に心を向けることと恩返しに生きること、この2つがあったら思いが消えてしまう。恩返しに生きるのもいろんな恩返しの仕方があるよね。まず自分のできることからよね。ありがとうございますの恩返しよ。だから一心不乱にありがとうございます唱えるだけでも恩返しになってるでしょ。感謝して喜ぶだけで恩返しになるから、まずそこから出発。思いを消してもらうと神様に波があってくれる、思いが消えるからね。だんだんと神様が自分を使ってくれるんだよね。そうすると全て神様のおかげですで、プラスの働きがいっぱい神様してくれるんだ。そうなった本物よね。感謝が深くなった自分になる。それもみんな神様してくれてるんだけど、自分がするんじゃないよね。自分がしよう言うと間違うわね。神様のおかげですで押し通した方がいいね。 100% 全て神様のおかげですって言った方がいいよね。心は分散したら乱れてるよね。だから神様への感謝だけ、神様への恩返しだけって縛らないで、一心不乱になった時が神様に波があって助けてもらいやすい。だから悟りの道でもね、悟りに必要なものは何かって一回自分で考えとかないとダメよね。悟り開くためにはまず過去の全てを消してもらわない、思いを消してもらうことよね。神様から新たなものを受け取ることでしょ。最初から受け取れないからね、過去のものが邪魔するから、まず神様に過去の全て預けて思いを消してもらうことよね。次に新たに受け直す練習よね。絶対の中心から大きく受ける練習をするね。そうすると神様と一体化がどんどん大きく深くなる。本当に思いを消してほしいかどうかってね、本当に思いを消してほしいって思えるようになったら本物よ。感謝の自分が出てきてるよね。あれしたいこれしたい、あれ欲しいこれ欲しい言ってる間まだ思いの心になってるよね。感謝の自分は何も求めないよ。求める心を全部捨て切らないと思いに負けていく。虚栄心でもそうでしょ。人によく思われたいという求める心じゃね。だから虚栄心があるんでしょ。でまた一番取りにくいよね。もう何もいらないって言ったら虚栄心も何もないよ。何もいらないって言えないとダメよね。でも必要なものは神様から降り注いでるから、ありがとうございますって言えば受け取れる。言葉通りの自分になって言葉通りのものを神様が受け取る。だから現実からみんなそうなってるんです。自分の使う言葉通りのものになってるんです。怖いぐらい。だから現実とは無関係にプラスのことを使ってたらプラスの自分になってよく分かってくる。本当は共通性ないのよ。自分の選んだものしか見えない。選んでないものは見てないの。だからいろんな人が自分が見たっていう言葉に惑わされて、信じたら信じた通りになるだけよ。 幽霊を見ましたって言うたら、見た人には見えてるかもしれないけど、見てない人はないじゃないですか。現実のいろんな出来事もないよね。テロにあったって言ったって、あった人にはテロかもしれんけど、全然会ってない人の方がはるかに多い。だから一人の人が、あの人は悪い人やって言っても、他の人にとったら、あの人はいい人やって言うじゃね。最後はやっぱり自分の言葉通りに全部自分に返ってきて受け取るだけ、厳然としてるんだけど、これに気づいたら感謝に生きてる自分になる。全て神様から言葉通り受け取ってるっていう自分だったりね。何でも受け取れるよ、神様からは。どのチャンネルでも受けられるし、チャンネルを超えて本物も受けられるし、もっと大きい本物を神と受け取りたかった言葉を変えていくしかない。だから本物の世界を感じ取る自分になるのは、無限の無限の何々が無限にいっぱいっていうね、こういう大きい言葉、褒め言葉を使わないと。褒め続けたら本当の神と何があって出会える自分になる。だから過去の言葉通りに今出会ってるだけよ、神様の一部と。爪の先の赤かもしれんけど。真理っていうのをね、真実っていう言葉でもね、本当の真実か真理かってね、本物になるまでわからないよね。真理っていう言葉はいい言葉よね。真実っていうのもいい言葉やけど、それをしっかりと積み重ねないと、本物を感じる自分にはまだならないかもしれない。本当の神様は喜びの本体やね。そこからどういう喜びを受け取るか。だからみんな言葉通りに喜びを受け取るのよ。その言葉が違うのよね。無限の段階が全部人の側にある、受け取る側にある。だから言葉通りの喜びを受け取る。だからどういうふうに表現するかよね。言葉で表現する。どんな喜び、神様の善徳ってたくさんあるじゃない。特性はな、ダイヤモンドのカット一面一面ぐらいに見てた方がいいじゃない。喜びが一面に出たらバックがいろんな特性で支えられてるわけじゃん。もっと複雑だけど、本当は。だから喜びっていう一面を見るときに、バックがどういう特性が背後で輝いてるかでしょ。その一面の喜びも無限にあるのよね。それがいっぱいいてね。入れ子構造的にね。だからどんだけいろんな言葉を使っても全部は表現できない。だからどんな表現を使っても、神様の中に全部揃ってあるの。ないものはないの。神様の中に全部揃ってて、で、人はその言葉で選んで受け取る。ただ受け取るときに受け取れるかどうかが問題だよね。一番受け取りやすい方法がなる。言葉で選んだわけでしょ。でもその選んでも受け取れるかどうかが問題なんでしょ。呼吸と同じで、吸うばっかしだったら溜まってしまったら今度は吸えないよね。吐き出すっていうのが大事だよ。だから恩返しの心、絶対奉仕の心ってね、しっかり起こさないと、自分を空っぽにしないと新しいものが入ってこない。神様からのプレゼントは常に恩返し握って、自分を空っぽにして受け取れる。それが逆になったらダメよね。思いの心は求める心になってしまって、呼吸で吸うばっかりだったらもういくら唱えてても入ってこないじゃない。本当の感謝に生きるっていうのが大事でしょ。求める心を捨てて与え尽くすばっかしがいいよね。みんな自然にスッと入ってくるね、必要なものがね。全部神様の方は用意してもらってくれてるね、受け取ってくれるのを。 だから受け取るために自分を空っぽにしないとダメ。全部与えてもらってるよ。神様の全てを与え尽くしてもらってるけども、受け取れるかどうかだっていう問題よね。
受け取ろうとしたら出す出す出すってしてることの方が受け取ってることになる。
そうそう、吐き出したら自然に入ってる。呼吸はもう全部出してから吸うんだけど、神様のプレゼントは出すと同時に入ってくる。本当はもっとすごいかもしれんね。出しなさい出しなさいって押し出してくるから。決めたらダメだよって、まず吐き出させようとしてくるわね。さっきどのぐらい大きいもんよ。絶対感謝の世界っていうのがアマテラスオミ神様だけの世界だから、これがエレコ構造的にアマテラスオミがいっぱいという世界。だからいつも新たな無限の無限のアマテラスオミ神様だけっていう世界よね。その表面に出てくるアマテラスオミ神様が無限の無限チャンネルを与えてくるんだよね。だから絶対の中心から出てきて絶対の中心に戻ってる神様はいっぱいいてるのよね。まず絶対の中心が無限大の外、遥か彼方の無限の無限の簡単にあって、そこから新しい山寺と三神様が次が次出てくるので、絶対中心から現れた絶対中心に戻っていくの。これも螺旋状に出て螺旋に戻っていくね。絶対中心に近いところで戻るほど大きい山寺と三神様、一番末端に出てきた山寺と三神様が一つの個別の山寺と三神様になるの。でその天照大神様は無限無限チャンネルの番組に変身して、それと与え尽くしてまた絶対戻る。その無限無限チャンネルの番組の一部がこの世の番組でもあるの。だから天照大神様の本体と表現とは違うのよね。無限無限チャンネルの番組は表現なの。表面に現れた波の変化だけの実体じゃないのよね。法則は絶対変わらんから、誰一人で例外もなしやから言葉通りになるというのは厳然としてるよね。あと救済神様の助けをどう上手に受けるか。救済の神様は次嫌いになるし、エコヒーになるし、自由だからね、助けるの助けないの。
救済の神様は八百万の神様あたりの神様、
いろんな神様いっぱいあるよ。だから助けてあげたいって思わせないとダメよ。謙虚さがいるし、直さがいるし、真剣さがいるし、やっぱり助けてもらいやすく持っていかないと。運を絞り込んだ方がいい時が多いよね。世の中神様を、例えば観音様、お不動様、お稲荷様って分散させたら、どの神様を他の神様に守ってもらうからいいやろうって逃げていくわね。だから絞り込むと、どうしても守ってあげるなんてなるね。これ低い神様も高い神様も同じだね。低い神様は自分に頼ってきたら何とかやったけど思うでしょ。でも無視したら仕返しするわね。だから低い神様の場合は絞り込んだ行かないと助けてくれへんよね。今回ちょっと相談に行っただけで、あいつわしのメンツを潰したってなるじゃない。助けるところ違うね。仕返しするわね。高い神様は謙虚だから、他の神様に使うんだったらそっちへどうぞって言うよね。仕返しはしないけど、ここは譲って逃げるのよ。だからどっちも絞り込みがいる。高い神様はいろんな段階の、いろんな高い神様いっぱいいてるよね。高いほど謙虚に退く。下の神様の働きの邪魔をしたくないね。だから出番は最後でいいって言って退くわね。僕の神様は自分より上って感じたら、アマテラスオミ神様のお手伝いで助けに乗る。ありがとうございますって言うと、どの神様を助けに乗る。ありがとうございます、最高の宇宙の大神様を呼んでるんじゃない。だから大神様が必要な神様を派遣してくるじゃん。どこからでも次は助けを降りてくる。エコフィキスしない。だから個別の神様の名前を呼ぶのもね、異様で怖いの。
自分を直接救済して守ってくれる神様に対してはやっぱり感謝の気持ちって
思うんですか？うん、感謝の気持ち大事よ。だから守護霊さん、上院さんに対してでもね、いつもありがとうございます、感謝するのも大事だけど、ただ守護霊さん、上院さんだけが守ってるんじゃないでしょ。本当は宇宙全体に守られてるよね。宇宙全体から必要なものを与えてもらってるもんね。だから特に守護霊さんにっていうのはあってもいいけど、でも守護霊さんも個別の固定したものとして見てほしいんだよね。いつも新たに新たに新しく出てくる神様として見てほしいよね。だから形に現れた神様ってみんなも小さく見てる姿だから、ね、だからそういうんだったら本当の姿で見てくれてないってなるからね。だからいつも輝いた自分っていうふうに見てほしいよね。新しい自分っていうふうに。だからいつもありがとうございますって受ける方がいい。名前なんか本当弱いんで、どんな守護霊さんの名前かなんていうのは間違いね。だからいつの時代に生まれたなんとかいう名前の守護霊さんなんて言うたらね、本当にバカにしたっていうね、喜んでくれんだ。
そのあたりの神様たちも、ね、ありがとうございますと言いながら大きな光になっていくことをしてるんですよ、
うん、だからこの世の人もそうだけど神様の世界も同じよ。感謝の世界に絶対感謝の世界に登ろうとしてね。だから肉体人間的にお祈りしている人がいてたら、その背後の守護霊さん自分喜ぶよ。自分も一緒に絶対感謝の世界に登っていくんだし、心を下へ向けるだけだったら大変よね。いつも上へ向いてる方がいいもんね。お祈りしている時はいつも上へ向けるから、だからどんなマイナスもみんな自分のマイナスよ。神様にはマイナスがないからね。人のマイナスって言ったら間違うよ。神様と自分との一対一の関係しかないし、自分の見ている世界にマイナスがあったら全部自分のマイナス。神様の世界を受け入れんかった自分がある。間違った言葉を使った自分でね。自分の見てる世界に一つでもマイナスがあったらごめんなさいって言わないでしょ。神様の世界にはマイナスがないのに、マイナスを掴んでしまってごめんなさいって言わないとね。ここにマイナスがあるなんて主張したら神様に対して傲慢な態度取ってるよね。そっちで叩かれても文句言えないです。この世で出てくる光っていうのは五感の世界の光だからね。物質の光だよ。神様の世界は霊的な霊光じゃん、光って。だから愛の光、知恵の光全部違うよ。愛でもいろんな種類の光がある。それも奥に入るほど透明な光。お互いに理解し合える、補い合える、輝かし合えるっていうのはね、透明な光、重なるほど素晴らしく輝く、それでいて全部見通せるっていう光ね。物質の光だと有限で限定されて不自由になってくるから、光同士が干渉し合ったり妨げ合ったりいろいろするよね。そういう光だったら大したことないよね。だから波が合うとそれを実感できるから、だから高い波は高い自分にならないと実感できないよね。波が合うから全部どうせと見えてくるって、これ言葉ではちょっと表現しにくいよね。それを感じる自分になったら、あ、こうかって感じるだけよね、直感でね。まあ、最初はもう言葉をしっかり選び続けて繰り返し繋いでるだけよね。向こうからも波が上がってくれるから、会った時にずっと、あ、これかってなるね。本気で感謝の世界へ、絶対感謝の世界へ入りたいって願うってのはどれだけ出てくるかよね。本気で選べるのが感謝の世界で万人に一人かもしれんし、絶対感謝を得た億人に一人かもしれんもんね。本気で選ばないとね。待ち続けてくれてる、忍耐強く。 いつまでにっていう期限にいろいろ定めてくるんよね。早く選ぶようにってけしかけるよね、これね。あとわずかしかないよっていうのもそうよね。早く選びなさいよっていうのは最速なんやけど、ね、でも神さんいつまでも待ってくれてる。いつまで待ってくれてるって、また安心したらね、選べへんから、またまただよって言ってくる。新たに、新たに神さんの方は、新たに新たに期限決めて助けてくれ。その方は、神さん嘘ばっかりついてるってなるんやけど、そんなことないよね。神様はいつも負けつきだよ。嘘はつくやへんよ。負けはまた加えてくるだけ。本当の世界ね、真実の世界と虚の世界と大きく分けられるのよね。本当の真実の世界っていうのは神様の世界、虚の世界っていうのは思いの色味が根通して演てる世界よね。神様の世界は本当の実在の世界ね、光だけの世界、プラスだけの世界よね。絶対の中心っていうのは無限大の外遥か彼方になって、ね、そこからアマテラスオミ神様が無限無限にいっぱい一瞬一瞬新たに出てくる世界でね、それも螺旋状に出てくるね。ちょうど竜巻があるじゃね、大きい竜巻がこう回ってこう小さくなっていくじゃね、そういう感じで出てくるんだね、無限大の外からね。で無限の無限のアマテラスオミ神様が全方向から一瞬一瞬新たに出てくる。それが入れ子構造的にずっとつながって出てきて、一番末端の小さくなったところの無限大の地でね、小天照大御神様が光に変身するよね。光だけになるね、光源じゃなしに光になって、それが光も大きい光から小さい光になって、これも螺旋状に渦巻き状に出てきて、で物一点にまで小さくなって、その全てがまた螺旋状に描きながら絶対に中心に戻っていく。だから絶対に中心に近いところで早く戻るのもあるよね。ほとんどのアマテラスの神様は絶対に中心で大きく戻っていくの、出てきてはすぐ戻っていく。でこの末端へ出てくるほど数が少なくなるよね、アマテラスの神様の数がね。それも順番に戻っていくのね。で一番末端に出てきたアマテラスの神様が表面に出てきて、そのアマテラスの神様も光を全て与え尽くしてまた絶対に戻っているのね。光も同じよね、大きい光は早く戻ってくる。螺旋状に出てきて、螺旋を描いてまた絶対の中心にずっと戻っていくのね。小さい光は末端まで出てくるから、螺旋になってずっと渦巻きような小さくなって最後に戻っていくのね。で真実の世界というのは神様の光源と光の循環の流れや、本当の神様の姿っていうのね。だから神様の世界は本当の真実の姿だけ、絶対に中心と光源と怒りだけ。だから闇もないの、虚もないのね、マイナスも一切ないの。本当の神様の光を感じるだけ、感じるだけって感謝ないね。光の姿を感じるだけが感謝や。だから思いもないの。神様の全徳、全ての働きが徳よね。神様の善徳、神徳だけがある。神様の徳だけがある。で、それはもう全て調和しているよね。一切の調和はないよね。もう全部調和して、大調和して、一大調和している姿ばっかし。だからその真実の姿が見えたら感謝だけになる。光だけでも、光源だけでも、絶対中心も、全部神様の本当の姿だから、その真実の世界を見るのが感謝になる。ところがその思いの色がにを通してみると、これ全部虚の世界、本当の姿見てないよね。思いっていうのは過去を掴んでるの、自然に循環して流れてるのを受けて話受けて話してね、掴まなかったら感謝だけになるけど、掴んで話さなかったら古いもの溜め込んでいくから、それも末端で古いもの掴んで、末端ほど流れが遅いよね。光っていうのはだいたいスピードが速いよね。 1秒で30万キロっていう一瞬にさっと流れるよね。掴みどころないよね。だから緩やかになってるものほど掴みやすいよね。だから感謝の世界は掴まない、絶対過去をね。神様は常に真実だけ、光だけ、プラスだけ、感謝だけ、信徳だけ、調和だけって言わないとダメね。つまらん言葉を使ったらみんな思いを積み重ねるばっかり。で、思いの世界は全て言葉通りの思い通りになっている世界。その人の使う言葉通りに心が出来上がる。で、その言葉通りの思いの心になる。だから思い通りに全てなっている世界。これプラスもマイナスも同じなんですね。マイナスの言葉で思い通りにもなってるし、プラスの言葉で思い通りにもなってるね。でもそれは思い通りの世界。真実の世界とは全然違うのよ。思いの通りの世界だけ。真実の世界はそんなつまらんもんじゃないよね。真実の世界を感じるのは思いを全て消し切ってしまわないとダメよね。色眼鏡を外さないとダメだから、感謝の心に本心の心に戻らないとダメ。思いのない自分に戻ったら真実の世界が感じ取れるようになるよね。そこは神様だけ、アマテラスオミカミ様とアマテラスオミカミ様から放射されたりだけなのね。だからそういう自分に早く戻らないと。だからそういうチャンスをいつ与えてもらえるかってね、みんな与えてもらったよね。戻るチャンスを与えてもらってるのね。でもその戻るチャンスを先延ばししたらわからないよ。いつまたそれに気づくかどうかわからないよね。思いの世界はいつも過去を掴んでるね。マイナスの言葉を使いすぎてるよね。でも感謝の世界に戻ろうという人は必ず神様だけを相手にしないとダメよね。光源へ心を向けないと。新たに新たに光だけを浴びようとしないと。だから絶対過去を掴まないで新たに向け直す心がいるよね。そしてプラスの言葉だけを使わないとダメよね。マイナスの一言を使っただけで神様から遠く離れてしまうね。するとやっぱりその循環っていうのがね、大事なことよね。神様から流れてきたものを掴んで自分のものにしたら止まってしまう。だから循環するっていうのは受けたらすぐ与え返さないとダメね。掴まないで自然に循環させないとね。それが恩返しの心で、与え尽くす心で全体に尽くしていけばいいのよね。循環が早くなるほど絶対に中心に近い高い世界になる。だから一番幸せなのが絶対に中心に近い、一番スピードの速い、与え尽くす量の多い世界だよね。末端に来るほどやっぱり光の流れも遅くなる、与える量も少なくなる、幸せも小さくなってるね。だからまずは感謝の世界に飛び込まないとね。感謝の世界に飛び込む自分は思いのない自分よ。過去の汚れを全部捨てて光の自分に戻らないとね。光の自分は新たに流れてくる自分を受けたらいいだけよね。新しい分を受けたら光の自分よね。それは感謝の自分だよ。その自分が恩返しに来たら神様との心の交流循環が起こるのね。その循環によって光がどんどん大きくなって、輝いた自分、より絶対に近い自分に戻っていくのよね。アマテラスオミカミ様っていう言葉の意味はその意味でちゃんとあるのに、働きとしてね。これも入れ子構造的に無限人間に輝いた姿が、この全大宇宙っていう姿、無限大の姿がアマテラスオミカミ様っていう意味よね。でもそのアマテラスオミカミ様も絶対の世界の一番最小の単位。そういうアマテラスオミカミ様は無限人間にいっぱい次から次へと生まれ出てくるの。そのアマテラスオミカミ様が無限の無限のチャンネルという番組に変身したときは、それはあくまでも小さい模型としてなって出てくる姿。模型も無限に段階がある。だから本当の最小単位はアマテラスオミカミ様になってる。絶対の世界、神様の世界はね、それが本当の実体なのね、実質なのね。表現とはちょっと違うのね。表現の方は模型なのね。